荒木講師の風と遊ぶショーナンバー2675、2023年1月30日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のCOVID-19第804回目っていうことですけれども、今日は国会がですね、予算委員会っていう形で、始まっているんですけれども、それもこうさることながらですね、WHO から、今日はですね、パンデミックっていう状況全くですね出していないっていうね、今転換期には来てるってことは確かかもしれないけれども、このですね公衆衛生上の、危機っていうことに関してはまだまだですね継続中であるっていうねことを正式にですね表明しましたね。今日はですねそのあたりについて語ってみたいなっていうふうに思っていますといったところで、今日もですね最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が44,229名、そして亡くなられた方々が251名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が21,426名、そして亡くなられた方々が255名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、相変わらずこうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね東京都の新規感染者数1818名、そしてこれはですね先週の月曜日と比較をするとマイナス859名というですねデータになっています。そして入院されている方々2726名ということで、改めてお見舞い申し上げますということで、日本全国同じような状況がですね常態化しているっていうねことにこうなるわけですけれども、今日はですね、そういう中、WHO のですねその COVID-19 に対する、正式なこう見解ですね、会議が行われていたわけですよ。そしてその会議の中でどのようなこう質疑があってですね、どのような結果にこうなり、そして今後ねどのようなこう対応していくのかということに関して、記者会見がこう行われてですね、それが明らかにこうなったということなんですけれども、結論から言うと、COVID-19 のですね公衆衛生上の危機、これから脱したわけではないっていうね、ただ転換期に来ているっていうこともですね確かかもしれないっていうですね、そういうこう状況です。で、いろんな、メッセージがですね発せられてるんですが、日本であまりですね詳しく、やっぱりニュースとしてこう載ってこないですね。ちらっとですねウェブ版って語られているっていうものが何かこう出ているんですが、WHO のですね、記者会見のところに行って、どのような内容だったかっていうのをですね、発表されてるのを見ると、結構長いんですよ。で、その中でかいつまんでって形にこうなってくるんですけれども、そういう詳しい話はやっぱり出てこないんだよね。やっぱり日本ですね今政権与党にとって都合が悪い、情報なんじゃないかなっていうのを思うのってそうなってるようなこう気がするんですけれども、引き続きパンデミックであるということについて明言したということが、今回のですね WHO の姿勢にこうなります。世界中がですね公衆衛生上の危機であるっていうこと、これがですねこのですね現象に何て言ったんでしょうかね、まだまだ我々は向き合っていかなければいけないって話にこうなるわけですよ。でテドロスさん曰くですね、私からのメッセージは明らかですと、ウイルスをですねこれはこのウイルスをですね過小評価しないでくださいと、COVID-19 をですね決して過小評価することはしないでくださいと。でこれからもですね我々はこの COVID-19 に関して驚かされるっていうね表現になるんですけれども、それがですね 続くであろうと、それからこれからもですね、これはですね、これからもですね、まあ、いわゆる健康のですね、ための、必要としているいろんなね、医療的な、配慮っていうものが必要になる人たちはこれからも増え続けるんだと、そういうツールをですね、しっかりと届けるような努力をしなければいけないと、それから誤った情報にですね、包括的にどうやってこう取り組んでいくのかってことに関してもですね、これからは頑張らなければいけないと、それとそしてこのですね、COVID-19 に関して侮っているとですね、どんどん人がこう死ぬんですっていうね、まあ、そういう強いメッセージを出しています。これからもですね、まあ、医療的な、ツール、これをですね、提供し続けるということ、それから誤った情報にですね、振り回される、このことに関して、そういう情報に関して包括的にですね、しっかりとこう対応していくということ、そして侮ることによってですね、人がこう亡くなってしまうんですということって、非常にですね、懸念を示している。なぜなら、感染者数がですね、減ってきたということは、まあ、確かに、報告されている数字は減ってきていると、ところが亡くなる方たちの数字がですね、それほどこう減らないんですね。確かにこう減ってはきたと、だけれどもこの感染者数の中で亡くなっている方たちの数はやっぱり異常に多いんだそうですね。でこの状況をですね、考えるに、まずは報告でこう上がってこないところってかなり蔓延してるんだろうという可能性があるということ、それから医療的なですね、資材というものが行き届いていないんじゃないかということに対する懸念、それからこの COVID-19 に関して過小評価するということと、それからいろんなですね、誤った情報、これによってなかなかですね、表にこう出てこない数字というものが死者数といったところって浮かび上がってきてるんじゃないかっていうね、だそういう、こう懸念からですね、この公衆衛生上の危機からですね、我々が出しているってことは全く言い切れないっていうね、話になります。つまりこの COVID-19 はまだまだですね、人類にとって非常に大きな脅威であるということ、そしてこのウイルスはですね、過小評価することが全くこうできないと、そういう部類に分類されますっていうことをですね、今日明言したってことになります。ところが日本です。日本はこの COVID-19 をですね、インフルエンザと同じ、枠組みにですね、することを決めました。ずっと言われてきたことなんですけれども、 COVID-19 の、最大のですね、懸念というのは、まず出どころがわからないっていうね、何回かここでもこう語ってきましたけれども、出どころがわからないんですよ。それからCOVID-19 は姿形を変えていく、その姿形の変わっていく方もですね、突然変異的なね、変異を繰り返していくんですけれども、その都度ですね、何かしらのものが強く出てくると、つまり弱毒化するっていうね、ことがですね、なかなか見受けられないんですね。重篤化するっていうことはちょっとですね、緩くなってきたかもしれないけれども、感染力が強くなりましたとか、ワクチンがある程度行き届いたことによって弱毒化したように錯覚するということが起きていたりだとか、まあ、そういうことって、まだまだですね、人類が向き合うにはですね、まあ、人類がいかにこう脆弱化っていうね、形にこうなるんですけれども、そして姿形を変えていくのも、まあ、突然変異的なね、新しいバリアントとしてね、変異株としてこう出てくる、それからその中から亜種が出てくる、さらにですね、遺伝子を組み替えたり、遺伝子をですね、合わせ持つっていうね、ハイブリッド的なね、ものになったりだとか、まあ、そういうふうにして、まあ、いろんなね、手段を使ってですね、形を変えてくるのって、今後もですね、これをこう軽視して取り扱いを一つ間違えるとですね、非常に大きなダメージを人類は得るっていうね、まあ、そういう危機的な状況であると。で、すでにですね、どうでしょうかね、まあ、この WHO でもいろんなね、変異株であるだとか亜種について追跡をですね、しなければいけないっていうね、 形で今ですね、追われている、ものがこう存在していてって、まだそれがですね、全くどのような振る舞いでね、世界って感染拡大を引き起こすかわからないんですよ。で、それがですね、もし起きると、日本は簡単にですね、第9波へ向かっていきます。今、第8波がですね、ちょっとこう落ち着いてきたような、状況にこう見えるんですけれども、落ち着いてきた状況って言ったってもですね、今日はかなり、少なめに見えるんですが、月曜日なんですよ。で、月曜日っていうのは、比較的こう数字がですね、低く出てくる。それをですね、引いてきて、何ヶ月ぶりにですね、10月以来の、水準だみたいなね、言い方をする方たちもいるんだけれども、決して現実はこうそうではなくって、リアルなところでは、明日、明後日ぐらいのですね、データか平均値かなとこう思ったりするんですけれども、で、さらにですね、今、日本の中で主流であったであろう BA5 であるだとか、BQ1、BQ1.1 ですかね、これをですね、乗り越えてくる XBB のですね 1.5 であるだとか、それから CH11 だとか、それから CA の 3.1 だとか、こういうものがですね今、WHO でも非常にこう警戒しているっていうね、追跡されている、変異体なんですけれども、まだまだですね脅威は、去っていないわけですよ。こういうね、状況の中でWHO がですね今日非常にこう結構長めのですね、リポートを出されていてって、今日のですね、その WHO の、見解であるだとか、それからその中で、国際赤十字の方ですかね、そこもこう一緒にこう声明を出していてって、これもこう深刻なね、状況であるって言ったところで、ここもこう結構長い国際的なですね再開についてのですねリポートであるだとか、これが新しくこう出されていてて、これとパンデミックっていう関係の中って、世界がですね今非常にですね共通認識の上に立って、いろんなねことに関して準備をしなければいけない時期であるっていうことの警告を発してるわけですよ。で、これをしっかりとやりきることによって、その警告をね整理整頓していくと、何を言ってるかっていうと、いろんなこう事態に対してですね対応するだけのこう備えをしなさいっていうね、分かりやすくて言うと、そしてそこには人種だとか性別だとか、そういうこう差別っていうものに関して全くそれはこう無意味なので、そういうことのこうなくですね、人類として、向き合うっていうね、そういう観点をですねしっかりと明確にこうしながら、備えよと。で、その災害の中にはもちろん自然災害、それからパンデミックにおけるような、ウイルスによる災害、これも含んでるんですけれども、こういうことに関して備えることによって回避できることがたくさんあるんですということ、これをですね各国が、しっかりとですね取り組むか取り組むか、取り組まないかによって、大きくこう変わるんだっていうことを警告としてね発しているっていうこう状況です。で、やはりですね、国連と、WHO、保健機関とですね歩調を合わせているんですけれども、誰でもがですね安全になるまで誰も安全ではないっていうですね名言だなと思いますね。誰でもがですね安全になるまで誰でもが安全ではないっていう、すごくこう当たり前のことをですねメッセージとして出しています。で、特にこの日本、今ですね5類にするんだって言ったところって、マスクするしないっていうね、状況の中で、例えばそうですね、非常にその感染リスクがこう高い家族がいるのって、私はマスクは外せないんですっていうね、そういうこう投稿してる方に、じゃあねそういう家族がいるんだったら当然家の中とかね、そういうところをマスクしてるのは当たり前ですよねみたいな、なんか揶揄というか野次というか、そういうふうにですね、攻撃的なことっていうのはやっぱりこう起きてるんだそうですね。で、ね、そういう投稿に関して、先に投稿した方に関しては、 当然ですっていうね、ことをこう書いていたりこうするんですが、すでにですねマスク警察的なねことがですねもうすでにこう起きていてて、韓国ですかね、マスクをするってことに関してあそこはですね、国がですね、マスクをするっていうことって、いわゆるその法的なですね拘束を持って義務化したんですね。でその義務化をですねどうやら韓国も解除するっていうことになったんですけれども、解除したところってマスクをですね外さない方たちがこうたくさんいるわけですよ。なぜなら、体感的にですねまだまだあの COVID-19 に関する危機感っていうものをやっぱり、持ち続けるんだって話なんだよね。空気感染をするっていうことを考えるとマスクが一番ですね、我々ができる身近な、防衛策のこう一つなんですね。それをミスミスですね手放すっていう手はないでしょうって話なんですよ。すごくこう、当たり前のようなこう気がするんだけれども、だから誰もがですね安全な状態になるまで誰どもが安全ではないっていう状況がこのパンデミックであるっていうね、非常にこう名言だなっていうふうにこう思いました。んでこのねパンデミックはですね終わってはいないし、対応もですね終わっていないと。つまりウイルスが自分たちの目の前から消えたっていうことにはなってないわけですよ。あたかもこう消えたかのような状況にして対応をやめてしまったらどうなるかっていうね、さらなるですね死者をこう増やすっていうことを警鐘鳴らしてるわけですよ。そのぐらいこの COVID-19 は厄介であると。だから本当にちょっとあれっきゃ怖いなと思っているのは、日本は五類にすると。そして五類にするとどこの病院でも診てもらえるんですって話をしてるんですが、まずそうならないと思うんだよね。で例えばどうでしょうかね、病院の中で院内感染、これがですねやっぱり目立ち始めてきてるわけでしょ。何が起きてるかっていうと、病院に入院してる方たちの中での感染がですね確認されるっていう事例がこれから多分増える可能性が、示唆されているわけですよ。なぜなら、どのような症状であっても病院に行って診てもらうと。で、その病院がレッドゾーン、グリーンゾーンをですね、しっかりと意識した、病院のですね、運営ができている、もしくはそういうことが可能なところであれば、すべてのですね、人たちに対応して、入院している方たちにですね、ウイルスが、関わっていくような道筋をですね立つことはできるのかもしれない、ある程度ね。ところがそうじゃないところでは容易にですね、ウイルスが、入ってくる可能性がある。つまり一番心配されるのはお見舞いに来るとかね、行くであるだとか、こういうことに関してもどんどん緩和されていくと思うんですよ。そうなるとお見舞いに行った先でですね、そこでこうクラスターが発生する可能性もこうあるわけですね。逆にですねお見舞いに行って感染をですね、して帰ってくる可能性もこうあると。だからその病院のですね待合室で感染拡大が起きる可能性もねあるわけですよ。そしてCOVID-19は姿形をですね変えていくので、これからもこう進化し続けると。それでそういうことに関してまずは備えよっていうね、そして誤った情報をですねどうやって修正していくのかっていうことも含めてですね、問題はですね山積みになっていると。でこの COVID-19 が引き起こしている世界的な現象として、もちろんその教育っていうことに関してだとか、それから働くっていうことに関してだとか、それから経済の安全性であったりだとか、食料のですね、自給に関してであるだとか、エネルギーの供給であるだとか、ほぼほぼですね衣食住に関するその国家の運営そのものにですね大きな影響を与えるっていうことがこのパンデミックのですね中で起きていて、これは自然災害と同じなんだよね。 ところか、実は物事をちゃんと備えてですね、それに対する対応策を講じることによって軽減することができるのも、この公衆衛生上の危機に対する一つの回避策って形になります。それで備えることができるかできないかって、まあ、今後のですね、我々の大きなですね、岐路にこう立たされることになるのって、今やるべきことは備えることであるっていうことをですね、あの赤十字の方ではかなり強いメッセージとしてこう出しています。なぜなら自然災害っていうことに関して過去20年間の平均、これをですね、はるかに超える自然災害が起きていると、これがですね、パンデミックの中で起きているっていうね、で非常にこう困難なですね、事例がこうたくさん、あるんだといったところって、日本はですね、それに対してどうやっていくのかちょっと分かりませんが、世界は備えるっていうことに関してもうちょっと意識をですね、向けたような、政治をやってくださいっていうですね、メッセージなんですけれども、日本どうでしょうかね。まあ、災害ってことに関して日本も増えています。そしてその自然災害にですね、輪をかけて、本当にこう不思議でしょうがないんですけれども、日本は災害によって原子力発電所が一つメルトダウンを起こすっていう事故を起こしていて、その事故はですね、未だに収束をしていません。それどころか、そこのですね、事故を起こしたところから海に対して汚染されたですね、水を海洋放出するっていう形で、世界からものすごく大きな非難の声が上がっています。日本国内でニュース流れません。かなり深刻な状況です。そもそも、福島のですね、原発の事故、あれで放出された放射能が太平洋をですね、渡って対岸のですね、アメリカの西海岸にも、漂着してるんですね。14年とか15年16年あたりだったでしょうかね、非常に大きな、問題になり、西海岸のですね、漁業組合的なね、ところが日本政府に対して抗議のですね、文章をこう出していたりとかするわけですよ。全然ニュースになってないですよね。まあ、そういう、こう状況があるんですね。で、そこに来て海洋放出ってなんだよって話で、まあ、世界では大パッシングですよ。日本でニュースにならないっていうね、やばいんです。で、そういう状況にもかかわらず、原発をですね、原子力発電所を再稼働すると、しかもさらに新しいものを作ると、そしてなんかね、新型のね、航路でうんたらかんたらって言っていますけれども、何のことはない、旧来然としたですね、やり方ですよ。何も新しい、ものって出てきてないです。マイクロ原子炉っていうのがですね、今、ちょっと話題にはなっていますが、ただ規模を小さくしただけで、基本構造は変わってないんですね。で、取り回しが楽になっただけですよ。で、こういう状況の中で、ほぼですね、日本の、原子力発電所、福島原発以来ですね、ずっと稼働を止めると。稼働を止めてもですね、原子炉を廃炉にするってことは非常にこう難しくって、なぜなら燃料棒を全部取ってですね、まあ、それを、ちゃんと廃棄しなければいけないけれども、廃棄のプロセスも何もこうできてないんですよ。それで、再稼働するためにって言ってね、どっかの、ね、原子力発電所、今日でしたっけ、動かしたらですね、緊急停止したっていうね。で、40年間使ってきたですね、原子炉、これが当時のですね、安全基準として、もう耐用年数が終わったっていうね、年数なんですが、今の自民党は閣議決定で60年まで使っていいと、その先もですね、安全性が確保されたら、使い続けていいっていうですね、よほどその科学的な物理的なところから離れたご都合的なね、法案をこうですね、ご了承してくるというか、閣議決定で決めるっていうね、何やってんですかと、 案の定ですね、40年間、使ってきて、まあ、10年間止まっていた原子力発電所、稼働させて、何が起きたかというと緊急停止っていうね、もうだから機械的にもう限界が来てるはずなんですよ。原子炉ね、そんなにこう持たないのって、世界のですね、原発に詳しい方たちは福島の原発に関してもう最初から言われていたんですけれど、まずはコンクリートで固めてくださいと、放射能がですね外にこう漏れてくるような状況は作らないでくれっていうのが世界の合言葉だったわけですよ。チェルノブイリでさえコンクリートで固めたんですよ、外に放射能が漏れないようにっていうね。でどうするんですかね。でだから国際の的なですね、このいろんなね、災害っていうことに関していろんなことにこう備えてくださいって言ってるんですが、日本はそれもこう放棄するんですかっていうこう状況です。全ての原発をですね再稼働するって言っているのって、ね、エネルギーって話になってくるんですが、今ですねエネルギー、そうですね、普通にこう子どもたちのね学校の学習机あるじゃないですかね、教室に置いてあるあの上にですねポンと置けるぐらいの、ものってもう 240W 110W 簡単にですね、作ることができる、発電機ってもうあるんですよ。でこれはもう普通にこう考えて、もう実装可能なレベルって世界中の方たちがですね作っては YouTube にアップしたりだとか、もちろんテスラがですねテスラコイルっていう形で設計図をもう公開もしていますので、それを使えばですね下手をすれば各家庭に、まあ、小さいマシン一つあれば 240V をですねずっと作り続けると、半永久的にそういう状況なんですよ。まあ、そこまでね人類はこう来ていてって、実はそれを作る材料はですねなんとホームセンターに行って買うこともできれば、まあ、下手をするとですねジャンク屋さんに行って廃棄されたですね、洗濯機だとか冷蔵庫だとか、まあそういうところからですね廃棄されたモーターをですね取り出して作ることできちゃうんですね。でそこにですね磁石いくつかですね工夫してやることによってできちゃうんですね。もちろん道具を持っている方たちは自分で鉄を削り出してですね完璧な、形をこう作って、さらにですねロスのないものをこう作っていくね、まあそういうことをですね、まあ、できる方たちは、まあ、自分たちでもやってるんですね。まあそういうエネルギーのですね大転換っていうものは世界で起こすことができるところまで来てるんですが、それをやると今の生態系が崩れるわけでしょ。なかなかね残念な話なんですが、もしもそのエネルギーのですね問題が解決されると、この COVID-19 だとか自然災害ということに関して我々はよりねいろんなことにこう備えることができると、でその食料ということに関しても備えることがこうできるようにこうなるんですね。なぜなら、まあ、そういうねものがですねあるとエネルギー危機っていうものが地球上から消えるからですよ。そうするとエネルギーの奪い合いで戦争なんかなくなるわけですよっていうね、まあ、そういうね、まあ、ことがですねなんて頭打ちになるのかっていうね、まあ、トヨタがですね水で走る車作っちゃったらですね叩かれて突然ねそれがこうできなくなっちゃったわけでしょう。早すぎたんだよね。十数年前の話ですけれども、まあ、そういう車作っちゃったわけですよ。もうすごいなと思ったんですけれども、もう今跡形もなくですねその影こう消されちゃっていますけれども、まあそういうね世界のですね、まあ、技術っていうこともですね、まあ、これからどんどんですね、まあ、市民レベルで自作し始めるかと思いますので、そうですね、荒木だってその気になればですねそれだけを多分作ろうと思えば一番簡単なやつでねホームセンターに行ってある程度のもの、それからジャンク屋さんって、まあ、ちょっとしたねものをですね譲ってもらってくればですね まあ本当に1週間ぐらいで、簡単にこう作れちゃうっていうね状況なので、そうするとそうですね、まあコンピューターだとか、この辺にある、バッテリーを充電するっていうことに関しては延々と充電し続けてくれるんじゃないですかね。あのストーブのですね、オイルファンヒーター使っていますけれども、これずっと稼働させること多分できると思います。で家のですね、そうですね、ほぼほぼクーラー以外はこう全部いけちゃうんじゃないですかね。まあ、クーラーもうちょっとハイパワーでとなると、もうちょっとですね、まあ、大きな仕掛けってあって、机に乗るぐらいなんですけれども、まあ、モーターの大きいものを準備すれば多分クーラーもずっと動かすことができると思います。まあ、そういうこうレベルなんですね。しかも200ボルトでね、240ボルト行くのってすごいよね。まあ、ちょっといろいろとこう語ってきましたけれども、リンクですね貼っておきます。今日もね概要欄に、全部英語なんですけれども、まあなんかね適当にこう今は訳してくれたりするのがあると思うので、まあそれでね追ってもらえればいいんですけれども、 CNN ですね、アメリカの方のこうニュース、そこにこうたくさんねリンクが貼られて紹介されていたのって、まあこれが結構今日はですね助けになったんですけれども、本当にありがたいですね。すごく明確で、誰でもがね安全になるまで誰もが安全ではないと。今ね日本は安全保障っていうね形の中でミサイルを買うことにですねかなり傾倒していますが、あんなもの誰でもが安全になるわけないじゃないですか、相手もこっちも。まあ、そんな状況でこれがですね何て言うのかな、国際的な抑止力になるって言ってる段階でも頭湧いてんじゃないかっていうふうにこう荒木なんか思っちゃうわけですよ。んでパンデミックはですね終わってないし、それから対応も終わっていないと。ところがパンデミックをですね、もう亡き者にしようとしているし対応もしないっていうですね、それを国がやると国はこう壊れるっていうことをですね提言されてるというか警告されてるわけですよ。もうこれに関してね、日本のブレーンの方たちは何をやってるんですかね、本当にわからないです。しかも報道もですねここまでのこと全く報道してないんですよ。マスクするしないだとか5類になったらどうするかだとかそんな話ばっかりで、でミサイル持って防衛しなきゃダメじゃないかみたいなね、いやいやもうそんなレベルの話じゃないんです今っていうね、この人々がですね幸せにこうね食べてね衣食住をまかないながらこう生きていけるかどうかって瀬戸際に来ていると、だから備えよっていうですねそういう話ですよ。それができるかできないかで国がですねどうなるのか、それから人々がどうなっていくのかっていうね、いやよほどですねそういう国際的な関係から日本はかなりかけ離れたところに今いるんじゃないかなっていうね、やばいなっていうねそんな気がしてこうならないです。本当にやばいっていうですね実感が本当にこうね800今日で3回目4回目ですか語ってきて何も変わっていないっていうですね、本当にこう残念な状況が今も我々の目の前にあるっていうことにこうなるのって、まあ、ぜひですね、自分たちの健康と安全、これをですね守ることができなければ誰の健康と安全も守ることができないんだっていうね、これは本当にこう肝に銘じておく必要がこうあるんじゃないかなと。まあ、自分だけがっていうことはですねこの公衆衛生上の危機っていうことに関しては全く当てはまらないって話ですよ。まずここからね始めませんかって話なんですけれども、まあ、今後もですねいろんなその誤った情報であるだとか誘導しようとするねものに関しては毅然とした態度ってメッセージをですね出し続けてくれるかとは思います。まあ、WHO であるだとか国際赤十字であるだとかその他いろんなですね財団であるだとかまあ、それぞれがですね、まあ、世界のいろんなね困窮とこう戦っていく、それから学習であるだとか職業であるだとかそういうものが搾取されているってことに関してそうではない状況ですね作っていかなければいけない、そして、食料もですね、まあ、しっかりと供給していかなければいけないっていったところって問題は山積してるわけですけれども、 誰でもがですね安全でなければ誰でもがですね安全にはなれないっていうですね、まあ、状況、これを肝に銘じて自分たちのできることを備えることができる、備えることができればいろんなことに関して軽減することができると、そうすると被害をですね最小限に抑えることができるっていうね、それがこうできる、そういうね力を持ってる、そういう人類であるからこそまずは備えましょうっていうね、すごく当たり前なことだと思うんだけども、それができないのは一体何なのかっていうね、本当にこう歯がゆい思いがこうたくさんあるわけですけれども、今国会がですね始まって本当にもう今日もですね国会流しながらですね作業やっていたわけですけれども、何言ってんだかなというね、本当にこう岸田さん何言ってるか全くわからないです。ああ言えばこう言うっていうような状況の中で、そのああ言えばこう言うもですね、いやいや今その話じゃないでしょうって噛み合っていないっていうこともあって、いやちょっとまあ末期的だなっていう気がしてこうならないですね。まあそんなこともこうありですね、こう心配なことがこうたくさんあるわけですけれども、まあなんとか踏ん張っていきましょうってところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、この世界的なですね、視野のものと、それから日本国内でですね取り扱われていることに関してのですねギャップ、これがですねあまりにもこう激しくて、本当にこう日本やばいなっていうね、気がしてこうならないですね。まあ、他のこうアジアの国々の中でもかなり日本は危ういところに今あるんじゃないかなっていうのが荒木のですね率直な感想です。踏みとどまることができないって言ったんでしょうかね。もちろん日本国内には気がついている方たちたくさんいます。そういう方たちにですね、まあ、しっかりとこうフォーカスが当たるような、メディアであってほしいなと思うんだけれども、なかなかそうはならないですね。特に NHK がですね、政府の、宣伝をするような、形にこうなっちゃってるのを気がしてならないのって、というか NHK 見てないんですけれども、テレビないんでね。でも報道見るとですね、そういう書きっぷりのものが多いのって、まあ、残念でしょうがないですね。まあ、そういうことも含めて、我々は非常にこう危ういところにあるっていうですね危機感をしっかりとこう持ちながら、まあ、自分のできる対応をですね、まあ、しっかりやっていくっていうね、まあ、そういう形で乗り切っていくしかないのかなっていうね、まだまだできることあるかと思うんですけれども、まあ、なんとか踏ん張っていきましょうってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。